今週も始まりましたディスカバリーミュージック .jp の時間でございます。ラジオで言うほどのニュースじゃないのかもしれませんけれども、
はい、
マイ父ちゃんがスマホデビューいたしまして、
はい、おめでとうございます。
これね、私にしてみればもうすごいトップニュースなんですよね。いや俺はタバコとパッカン携帯だけは一生やめないぞってな、なんか言い続けてましたけど、まず一つが覆されましたね。
はい、それ、どうしてなのかっていうのはちょっと後ほどもうちょっと詳しく、
どうしてなのかっていうところまではあれなんですけども、でもしかも今時の楽楽フォンとかじゃなくて、どうせ使うんだったら普通のやつで行こうじゃないかっていうところにたどり着いて、今頃もう大変なことになってると思いますけれども、
いやーすごいね、なんかいろんなアプリ使いこなして達人になってたりして、
どうするんでしょうか、父さんから、お前これはこうだろうって教えられる日が間もなく来そうな気がしてなりますね。
なるほど、
はい、新しいことが始まりました、番組も始まります、
はい、
どうぞ最後までお付き合いください。ディスカバリーミュージック .jp 始まります。さあ今週の1曲目はこの曲からスタートです。
人々は
わけで、とある老人が新しい何かを始めたということで、はい、うん、もうなんか いいんじゃないかな、すごくいいことなんじゃないかなと思って聞いてましたけども、これからどんどんね、自分が興味のあるものがね、うん、今までパソコンとか開いて見てたものが外出先とかでも調べられるし、うん、気になるものはどんどん調べられるし、う
ん、あれもあるんじゃない、あの新しく誕生した命、お孫ちゃんの写真もやはりガラケーよりもそのものが大きく ね、うん、綺麗に見えたりするし、
うんうん、そうね、うん、いいですね、うん、そうだからスマートフォンっていうのはもう今お金の支払いも携帯でできるし、
まあね、何でも、
うん、今までノートとか持ってたり、はい、メモ帳だ、うん、スケジュール帳だ、資料だ、はい、なんだって持ってたのも全部その中に入れることができる、うん、まあ、私は未だにやっぱり紙に書かないと不安なところがあるので、はい、紙に書いたものを持ち歩いてしまうんですけども、うん、そうなってくるともうリュックとかも売れなくなるよねとかね、
あ、そうだね、
究極、うんうんうん、思ってしまいますよね、うんうん、
昔って必ず一家に 一冊さ、うん、電話帳アドレスブックみたいなのあったでしょ、
ありましたね、
そして自分でも持ってたでしょ、
持ってました、
ああいう上を
持ってました、
になってるね、うん、ああいうのなんてもうないなくなってるんだろうね、
なくなりましたね、うん、あのアイウェイオジュンのやつね、うん、あれしかも今思えばさ、うん、友達の家の電話番号も全部暗記してさ、
うんうんうん、そうそうそう、ね、電話番号はね、そうそう、使うところは暗記してたりとか、うん、そのさっき言った電話帳だとね、うん、まあ、古くから家とかにあったものって、うんうん、その相手の人が引っ越すと日本線でこう引いてまた下にとかね、
とかとか、
で今だったらもうすぐもう削除して新しい住所入れてとかね、
うん、馴染みの行きつけのかかりつけの病院だとか、
はいはいはい、
そういう、ね、うん、何でも全部それが全てだったんですけどね、うん、全部この手の中に情報が、
うん、そうだね、それだけにそれを落としたりすると、うん、ちょっと大変なことになってしまう、はい、壊したりするとね、
だから未だにそれが怖いので、うん、身近な人たちの電話番号とかだけは別に控えるようにはしてるんですけど、うん、
あ、それは必要だね、
うん、いやでも本当にあんなに覚えてたのに何にも覚えてないね今ね、
そうだね、うん、電話番号ね本当に、
うん、すごかったな、友達の家に電話するのもすごい早かったですよ、うん、だからピコポコポコってやってましたけど、
うん、
なんて便利な世の中でしょうか、
うん、
なんだったらもう経路まで教えてくれて、
まあ、あ、そうそうだね、
歩いていくの、うん、はいはいはい、車で行くの、自転車で行くの、うん、みたいな感じで、う
ん、なんだったらあれだよ、翻訳もしてくれるから、
そうだよ ね、
海外の人とも話せる、
話せる
ようになるね、そんなアプリあるよね、そうそう、
あるある、
うん、
だから、言葉が喋れなくても、うん、外国に行って、うん、ちゃんと会話ができて、うん、何かを注文したり、うん、ホテルのチェックインだチェックアウトだとかもう全部できちゃうわけなのね、
うんうんうんうん、
すごいですね、うん、そうやって考えると外国の方の働きたいとかっていう人とかも、はい、その翻訳の機能があれば、
うん、
相手が何を言ってるのかとか、うんうんうんうん、どうしたらいいのかっていうのも全部成り立ちますよね、
うんうん、
視野が広がりますよね、うん
うん、なるほど、そのうち父さんがどっか異国の地に行ってるかもしれないね、
行ってるかもしれないね、いや
携帯一つ持って
パスポート持ってないって言ってましたからね
そっかもうそうか、
国外に出たことがないって言ってましたけど、行ってみるのもいいんじゃないですかね、
うん、そうだよ ね、 思いますね、うん、今度聞いてみたいな、どこなら行くか、行きたいと思うか、
うん、楽しみですね、うん、どんどん幅を広げていろんなところに旅をしてみてほしいなと思いますけれども、はい、さてさて、
はい、
話は変わりますけれども、
はい、
私たちにとっても馴染み深いお酒ですけれども、はい、あのとある病院に行った時に目の前に張り紙が、ね、うん、貼ってありまして、はい、お酒の適量みたいなやつが書いてあってね、
お、
そんなのね、もう見るまでもないぐらい大体予想ついてたんですけども、はい、やっぱりもう皆さんもね、うん、結構最近飲みすぎてるなとか、
はい、
ちょっとやばいなって思ってる方も多いと思うんです、
はい、
だから今一度、うん、適量ね、
あ、教えてください、
はいはい、だからもうがっかりしないでくださいよ皆さん、はい、まず、うん、適量とは、
はい、
ビールにすると 500ml、
あ、はい、
うん、まあ、ロング一缶ですね、
ここにね、
うん、はい、そして日本酒だと、
はい、
1合、
うん、はい、
1合180回ぐらいかな、うん、そして焼酎だとさらに少なくなり、はい、0.6合、
ああ、はい、
まあ、大体コップ1杯ぐらいですかね、そしてウイスキーの場合、
はい、
ダブルで1杯、
はい、
これ60ミリぐらいかな、うん、確かで、ワインだと4分の1本、
はい、4分の1本、あ、はい、
コップにすると
180ぐらいか、
そうだね、
720、360、
そうだね、そうだね、うん、それぐらい、うん、で、酎ハイですと、
はい、
今 0.9% とか、うん、9% か、うん、9% とか出てますけど、それだと 1.5 缶、これ520ミリリットル、っていう感じになっておりますけれども、さあ皆様、もうこれを聞いてる皆さんも守れてる人、
まあ、いいぐらいじゃないの、
うん、
それ全部で全部飲んでできるよ違う、
いや、あ、確かにね、それぐらいでちょうどいい感じになってそうですね、
ちょうどいい、上から下まで全部飲むとちょうどいいかな、うん、
なるほどですね、うん、で、このきっとこの何酒は百薬のなんちゃらとかっていうぐらいですから、はい、うん、適量っていうのを守ってずっと飲んでたら、うん、きっと最後まで、うん、最後の最後まで美味しく、なん、うん、体も肝臓の調子も調子よく飲めるよっていう意味の適量なのかなって思ってるんですけども、
まあ、ね、一日のその晩酌に、うん、一合のお酒をちびちびと飲んでって、
うん、ダメですよ、水みたいに飲んだら
ダメですよ、
水じゃないんだから、
ダメですよ、
しみじみとあれか、なんかもう、なんかこう飲み口を細くしたりとかした方がいいのか ね、
うん、ね、そうだね、あの竹のようなストローで、ね、
あ、竹のような、竹のような
回りそう
ね、うん、ですって、
あ、なるほど、いや、まあ、それはね、それは確かに
あり、分かってはいる、
手前としては最もだと、
最もだと思います、
うんうん、
そうですね、
うん、
休館日の方を大事にしようかな、
うん、そうだよね、うん、だからもしあれでしょ、あの毎日よりちょっと開けた方がいいとしたら、うんうん、その開けた日の分をそっちに上乗せして
るんで、それだとしてもオーバーしてそうな歌旅座でございますが、
はい、
今一度ね、
はい、
ずっと美味しく飲みたいんだったら、
はい、
ちゃんと考えなきゃいけないよっていうところでね、自分の心にも言い聞かせて、皆様にこの数値をお知らせした次第でございます、
はい、
それではもう一曲お届けします、
はい、
酒場は北酒場っていう言葉はこの曲でできたのかな、うん、南酒場って聞かないもんね。
そうだね、う
ん、西酒場も東酒場もない。
そうだね、うん、
そう東西南北でいうと北がやっぱり酒場には
似合う、ね、
似合うね、うんうん、なんていう話してるんでしょうか、うん、ところで、
はい、
最近はもういろんな乗り物が開発されてきてますけども、うん、コマーシャルとかでもイメージ映像とかたまに流れるんですけど、
はい、
いつか自動車が空を飛び始めるっていうのもそんなに遠い未来じゃないってね、はいはい、うんうん、言われてますけど、
うん、どんどん研究は進んでるんだよ
ね、
うん、
いや 空をさ、うん、飛び始めたらさ、空の交通規制ってどうなるんだろう
って、どうやってね、うん、
思いますよね、うん、建物の上とか飛んでいいのかなとか、それはうるさいからダメだよなとか、いろいろ、
そうね、電線とか、
とかね、うん、結構な高さのところ飛ばなきゃいけないってありますよね。
降りるときは、うん、あのヘリコプターのようにまっすぐ
まっすぐ降りてきて
じゃないとちょっとこう、うん、だとぶつかったりなんだり、
うん
うん、なるほど。
全部が空を飛び始めると今度道の方が空いてくるんじゃないかっていうの。
そうだね、そうそう、それはある、
うん、だから両方とも使うみたいな感じになるんですかね、
う
ん
う
ん、まあ、
そうなんだろうね、
うんうん、どうなっちゃうんだろうと思って、
うん、
だから駐車場とかもこれから屋上になるんですかね。
あ、
下に置く必要ないもんね。
まあね、まあ、下から上がってってふっと飛び立ったりとか、ね、
ちょっと大きい建物を自分の家作れる人だったら、
うん、
微妙な3階とかに、
うん、
3階とかに駐車場とかになっててヒュッて入れるようになったりとかね。
なるほどね、
うん、
あ、よく海外で海に生活、うん、海の上で生活してる人は、
はい、
そこにスッと船をつけるような感じ、
はいはいはいはい、
でもそうしたら空を飛んでる焼き芋屋さんを呼び止めるのはどうしたらいいんだろう。
やり取りもね、どうすればいい
の。おーいって手を挙げてね、
ケバブ屋さんとかも ね、そういう
の、って言って、そっちも気づいた時にはもうかなり向こうまで行ってしまって、
大変
だから焼き芋を頼むためには、
うん、
かなり全身耳にして遠くの方から来るの。
やっ っぱりさ、焼き芋さんは今まではさ、はい、止まってたから、
うん、
空のある一定の場所で止まってるべきだよ。
いやでもほら走ってあの音を流しながら走ってきてるでしょ。ああそれで、あ近づいてくるってなったら、ね、そうそう、あ聞こえてきたってなるから、
そうそう心配だね、
うん、
物干しだも心配だよ ね
多分きっとこれを聞いてる人たちがあんたたちの方が心配だと言っているんじゃないかと思います。
そんなことないですよ、心配だもん。だってそう
やっよかった、
どうやって売られるのかな、ね、そう考えるとね、うん、車バスとかどうなのね。
おすっごいジャンプ力で、
ね、
飛び乗るとか、
うん、なんか乗用車っていうか家庭用の車だったらこうなんとなくちょっと軽そうかなって思うんですけど、バスとか降ろす時にどうすんだろうな。
ほらよって
だここら辺だろってパラシュートでピューって降りてきたとかっていう感じになるんでしょうか、
ね、
発想が乏しいんでしょうか私たち。もうどういう風になるのか全く想像つかないです。でもそういう時代が、
まあね、確かにその交通戦争とかいろいろ渋滞とかいろんなこと考えたら、うん、
はい、
この空間をどんどん利用するようになっていくのは、うんうん、ね、今までのそう人類のそのいろんな進化をね、
はい、うん、
考えればあながちそう先の話でもない
ないですよね、うん、AI も来てますからね、うん、だからあの手塚治虫さんの世界がもうどんどん現実のものになってきてるっていう、いやすごいですね。それがもう私たちの生きてる間にそうなってるかもしれないし、その次の世代かもしれない、
はい、
うん、100年後って言ったってそんなに遠い未来じゃないですからね。
そうだよね、うんうん、確かに、
うん、どうなってるんでしょうか、
うん、50何年明治の頃を考えると、
うん、
そんなに昔とも、
ね、ですよね、
そんくらいの感覚、
うんうん、すぐですって、うん、もう目まぐるしく
明治大正か、うん、そうだね、30年の昭和64年で平成31年90、うんうん、そっか、うん、そっか
それぐらいですね。
そっか、そんな感じで100年なんてあっという間なんだね。
どういう風になってるんだろう、
うん、
そんな未来に私たちは一体何を残して生きていけばいいんでしょうか、
はい、
じゃあもう一曲お届けいたします。
しますか、この地球という星に嫌われてもいいと誰かを叱りますか。何を伝えるにもままならぬ世の中です。未来へのバトンを誰かに託しますか。ありきたりの人生なんてないのだと、あなたの歩いた道のりが教えてくれます。春に志し夏を駆け抜け、秋に傷ついて冬に倒れる。それでも立ち上がり明日を見つめる。迷える私たちのしるべはあなたの背中にある。手に刻まれた 深い深い苦労の後伝わるぬくもりが私たちに教えます。時にいがみ合ってそれでも人を疑わずきっと幸せになる心配いらないと。ありきたりの人生なんてないのです。胸を張って生きてゆく笑顔がある限り冬を耐え忍ぶつぼみのように春に咲き誇る言葉を信じて私たちの永遠は続いてゆくんだと。あなたの足音よ未来に響け。春に志し夏を駆け抜け秋に傷ついて冬に倒れる。それでも立ち上がり明日を見つめる迷える私たちのしるべはあなたの背中にある。
Discovery Music dot JP.
Chip で。ちょっと先週不甲斐ない音だったので
素晴らしい、
今回気合い入れました。
あの私も今週の声はなかなかツヤっぽい声出せました。二人の気持ちが。はい、一つになったこのコーナー、はい、チープでポンです、はい、今日はあ、じゃあうささんから
な、じゃあ、はい、私が引きます。
何のお題がやってくるでしょうか。
ずっと残したい日本の〇〇。
いっぱいありそうやね。いっぱいありそうだね。
誇らしい、
礼儀正しいところとか。
あ、そうだ ね、あの一応ちゃんと並ぶところ
とか、うん、あと食文化でもいっぱいありそうですね、
は
い、うん、
食文化は残したいし、うん、まあ広がってもいるしね、うん、日本の、あとは日本の言葉ね、
言葉ね、
うん、言葉
いっぱいあるね、うん、違い、ここだけでは終わらなそうな。
そうだね、日本の良さ、良さをあのまあよくいろんな基地とかで外からの再発見っていうかね、うん、海外からの旅行者だったり、はい、あるいはいろんな日本が、まあ、ちょっと去年なんだったらあのサッカーワールドカップの後にね、うん、日本チームがその帰った後のロッカールームの美しさとかね、はいはい、あんなのですごい、そのこれでもそういう記事が海外で出ると、うん、日本を旅行した海外の人たちが、うん、そうなんだよ、これが日本なんだよ、うん、みたいに声を上げてたりとかね、うんうん、そういうことってあるから、
素敵なところ、
うん、あ、なるほど、こういうとこはやっぱりいいし、いいと見られてるんだっていうことがね、うんうん、分かる。
心配りというか、うん、心遣いというか、うん、いいですよね、う
ん、やっぱりそのあのこれは言葉にも通じるんだけど、うん、そのまあまあ、その日本のね敬語の中に、はい、尊敬語、丁寧語、謙譲語ってあって、うん、謙譲語っていうのは、うん、やはり自分を一つ下に見て相手を上に上げる、うん、 敬語でしょ、うん、ああいう感覚っていうのがやっぱり日本人だと思う、うん、みんな平等っていうよりもちょっと一つ自分を抑えて下がってっていうね、うんうんう
んうん、他の国でもそこまで細かいとか
はどうね、うん、どうなんですかね、ただやっぱり特徴なのは日本だと思うんだよね、うん、そういうのは、うん、
確かにね、
うん、そういう心がね、うん、相手を気遣う、うんうん、相手を立てる、
立てる、
うん、そういうのはう、ねうん、いいところがいっぱいあるね、あるね、うん、
でなんかこう微妙な言い回しをすることが他の国の人にしてみたらなんかはっきりしないなとかって言われることもあるらしいですけども、でも真意っていうかそういう深いいろんな考えがあってこういう言葉なんだよっていうのを分かってもらえたらいいな、うんうんうんうん、ありますね、いっぱい残したいところ、
うん、
いいところ、
そうね、うん、よく大きな海外でも災害があった時に、はい、自衛隊とかがね、うん、派遣されて、うん、球場に向かって、でも残念ながら、うん、本当にそのご遺体で見つかった時に対する、うん、その自衛隊の人たちの、うん、そのご遺体への扱い方がね、うん、やはりいろいろすごくその、うん、なんていうのかな、人の死に対してとか人の痛みに対してね、うん、仕事以上に心配りをしてるのをよくニュースで見て、うん、すごい誇らしいなと、うん、ですごくその地元の人たちに感謝されてるというね、うん、
やっぱり心に寄り添ってないとダメですよね、
うん、一見日本人はそういう心を出すのが下手くそそうに見られるし、うんはい、そうである
けれ けれど
、うん、そういうね
込められてはいるっていう、うんはい、ことですよね、うん、いいですね、うん、日本を知れば知るほど、
はい、やはり大事なものは残してたくさん残していきましょう、
はい、うん、私も食の 部門ですけども、うん、出汁の文化は、
あ、はい、
これだけはもう、
もうね、もう他の誰が倒れても純子のとこだけは出汁はね出汁は取り続けるよね
取り続けて、
うんうん、ありがたいこと、
行きたいと思っております、はい、それでは次のお題、はい、行ってみたいと思います。何でしょうか。ピロン、できることならもう一度食べてみたい食べ物。
できることならもう一度食べてみたい、あ
めぐらしてます私たち
私はね一個あるんだ、これはなんか、はい、ものすごくすごい当たり前な食べ物だけど、できるならもう一度母の手作りのおにぎりこれはもうどうしようもないことなんだけど、たまたまその一生涯忘れられないおにぎりって、うん、私その子供をね、うんうん、だその夜だったんだけど、はい、の時に、うん、その時に日中母が作ってきてくれた鮭おにぎりが、うん、その一つその運というね、うん、大きな一仕事を終えた後に食べたのがもう忘れられなくて、うん、
美味しかった、
うん、美味しかったし、やはりすっごいいろいろそのさんまで心配かけた、うん、愛情がすっごい詰まってるのが感じたんで ね、うん、ねこれはね、
なのよ、ね、うん、
ちょいとねちょいとマジな話をしてしまいました。いやいやいや、
そうだよね、うん、そうだよな、うん、それをきっと宇佐さんは今、はい、私たちに、うん、おにぎりいつも 旅立ちの前に握ってくれるんですけども、うんうん、そういうお母さんが残してくれたそういう気持ちも込めてなんか握ってくれてるのかなって今、うん、
ちいこの野郎この野郎
って
、
ね、もう美味しい美味しいおにぎり、
はい、あでも何純ちゃんは、
いやもう一度ね、うん、
まあね、うん、単純にねもう一度あそこの時のあれが美味しかった
なとかって、まあ
うん、食べ、うん、それは
強いて言うなら、うん、私もちょっと母さんのもので思い出したのが、うん、 うちのオムレツって言われてたものって、はい、あの世の中に、うん、出た時に、うん、世に出た時に、あ、うちのあれオムレツじゃなかったんだって気づいた、
あ、うんうん、そういうものあるよね、
うちのオムレツがあったんですけども、はい、うん、ひき肉とピーマンと玉ねぎを塩コショウで炒めたやつを薄い、うんうん、薄焼き卵で包んであるっていうのがうちのオムレツだったんです。
あのさ、うん、昔あの薄焼きじゃないんだけど、うん、うちもオムレツって言ったら、うん、中にそのひき肉と玉ねぎを炒めたのが入ってて、でたまたまその長野の親戚のところに遊びに行った時、うん、朝出してくれたオムレツがやはりそういうね入ってたのよ。
そうなんだ。じゃあなんかそういうの
そういう時代があったのかもね、
うん、そうなんだ、
うん、
あの卵だけの、
はい、普通 ね、なんかあのふわふわのオムレツっていうけど、そう
そ
う、
あ、これえこれオムレツなのみたいな気持ちになったんですけど、うん、実はそっちの方もオムレツだったのかもしれない、ね、うん、こんなに近くでいるということは、はい、あれがね、うん、あの塩コショウだけの味付けなんですけど、うん、醤油をちょびっとつけて食べてもいいし、うん、中の方にケチャップをちょびっとかけて包んで、はい、うまいことその薄皮の卵で包んでこう食べるのも、
うん、
今思えば、うん、ああもう一回食べたいなみたいな、
あ、うんうん、
いつでも作れる味ではあるのかもしれないけど、
うん
うん、食べてみたいですね、
うんうん、
今度作ってみたいと思います。
あ、はい、あ、じゃあ今度私食べに行きます。
はい、待ってます、
はい、
じゃあ一曲挟みましょうか、
はい、遠回りしたようなそんな気もするけど、多分みんな同じような気持ちなのだろう。空回りだったようなそんな気もするけど、意味のないことなんてきっとないだろう。年を取った激しさを失った、その代わり強くなった。年を取ったシワが増えた、その代わり優しくなった。人を傷つけたことは何度もあったけど、結局自分が傷ついていた。ここまで生きてきて周りを見れるようになって、いろんな生き方を認められるようになった。年を取った、口数も減った、その代わり暖かくなった。年を取った自分らしく生きることの素晴らしさを知った。 全て受け止めて、さりげなく咲くコスモスのよう。年を取った幸せだった今までもこれからもその道の中で流した涙の数が生きてきて
今曲中に話を聞いたらダルの家も弾き肉とか入ってたみたいで、うん、やっぱやってたんだねみんな、
うん、
入れてた、ね、次私かなどっちかな弾
いちゃいますね。
はい、弾いちゃいます、うん、ドルルン友人の結婚式
だ
行ってないね最近もう年の頃を過ぎてしまって
そうだよね、う
ん、いや友人の結婚式ね、うん、なんかスピーチとかしたことありますか？
もういろいろやりました。なんせ
ちゃんと迷惑かけないスピーチしましたか？
はい
真面目に、
はい、真面目にまだねその頃は今みたいに何いろいろ2人だけとか、
うん、最近
ねレストランでとかっていうのはなく、その頃まあねやっぱり30何回行ったから。
え30何回、
はい、
友人の結婚式、
はい、
そんなに行ってるの？
そんなに行った。本当に結婚式貧乏になるの。
すごい、
うん、あの頃はやっぱりみんな必ず呼んだり呼ばれたりとかでしょ。私の友人なんかでも1日日曜日だと、うん、昼の部夜の部とか行ったりね
別々の
そうそうそう行ったりね、そういう人もいたぐらいだから。
それは大変だわ。
うん、でやはり女性だとね着るもの髪の毛、うん、靴そういうのにも
バッグ、
うん、かかるからねやっぱり同じものっていう、
うん、
なかなかね。
うん、
でまあ北海道は会員制ではあるけど、
うん、
二次会とか行くと
そう、ね、
まあお金がいくら使ったんですよ人の結婚式に。
いや本当にいやそういう気持ちがあるから、うん、自分の時にはたっぷり使ってもらおうとかねっていう風になるのかもしれないですけど。
そうかもしれないですね。
まあ、でも30何回はすごいね。
そう友人の結婚式ってやはりね、何回かスピーチとかもしたし、うん、その結婚に至るまでそこまでスピーチをするっていうことは、うん、その人と親しいってことだから、
うん、 そうですね、
そこに着くまでのプロセスを知ってると、うん、やはりグッと来たりとか、うん、よくよくここまでこぎつけたなとかね。
うん、もちろんじゃあテントウムシのサンバも歌ってるんですね。
テントウムシのサンバの時代でもあったね、
うん、
最初の頃、うん、歌ったこともあったね。そういう
みんなが歌ってた時代があ
った、あった、うん、
今だったら何歌ってるんでしょうね。
なんだろうね。
なんか結婚式ソングとかあるんですか？
別れても好きな人結婚式ソングだったら最近だと中身知らないけど、うん、よく西野かな、
うん、なんか女性が好きだっていう、
そういう人とか
ですね。ちょっと前だと安室ちゃんとかなんですか？
まああと乾杯とかね。
乾杯ね、
乾杯はすごい
歌ってましたね、
うん、
特に男性側の
うんうん、
お父さんが歌いたかったりとか。
あ、お父さん、
うん、そうね、
うん、
だから花嫁側の気持ちを歌った曲、
うん、
新郎側の気持ちを歌った曲、うん、両親の気持ちを歌った曲、
うん、
送り出す、うん、今持ってきた友達とかの気持ちを歌った曲とかって考えると、
うん、
結婚っていう形 テゴリーに絞ると、うん、いろんな曲が
そうだね
できそうです
ね。うん、どういう、うん、そっか視点ね、うん、どういうとこから見るかで、
うん、結婚式か出たいな、うん、あの歌旅座でも ね私はもう
言い続けてるよね
常日頃言って、
はいはい、うん、
誰の結婚式は、
はい、
いつなのかなって、うん、純ちゃんもステージの衣装は着てるけどそれ以外でおめかしすることなんてまずないですから、
ないからね、
まずないです
から、ね、でも悲しいかな、なぜ上から順番に太郎っていう名前出なかった。今純ちゃん
出ない、
ね、
もういいんですわ、
もういいか、
太郎さんはもう一人の道を極め始めてるので、
もういいのね、
はい、一人でサバフィーレをね2枚も3枚も焼いて食べてればいいんです
よ、はい、なるほど、そうか、じゃあやっぱりダルか、
ダルチ
ダルチ、
ダルがこの体型でペンギンのスーツを着るっていうのが見たいじゃないですか。
見たいね、ひらひらさせて、
うん、ね、うん、いいじゃないですか、
ね、そして最後に挨拶をするという、うん、ダルが何言ってるか分かんない
っていう、いいです、楽しいですけどそうですね、うん、おめかしして、
はい、
お出かけしたいです、
うん、はい、じゃあちょっと短い曲ちょっといきますか、
はい、今日最後のテーマと思われます。はい、何が出るでしょうか。
香水フレグランス、
フレグランス使いますか。
使ってます。
ますか、
はい、
そんなにでもきつい感じのっていうか、そのうおーっていうの感じではないですよね。
本当？あ、よかった。あれってね、自分で分かんないから、うん、まあ、強いきつい感のは好きじゃないから、うん、爽やか系を、うん、シュッシュッシュッシュッぐらいなんだよね。
なるほど、うん、誰は使わないよね、うん、そう使わないですよね、うん、いや、この間、うん、あのテレビを見ていたら、
はい、
鈴木雅之さん、
あ
ー、マーチン、うん、マーチンさんがオリジナルの香水を作っているというんで、うん、なんかベルベットボイスじゃないですか、ベルベットボイス、ベルベット、うん、そういう感じの
声の、
うんうんうん、オリジナルの作ってなんかやってたみたいなんです、やってるみたいなんですけども、うん、香水よくその同じものを、
うん、
それぞれの人つけても全く、
はい、そうなの、そうそう、
あれ不思議だよ ね。で、あの昔ね、うん、すごく若い時に、
うん、
好きな人がつけていた匂いが、はい、家でも嗅ぎたくて、
うん、
ちょっと買ってみて、
うん、
家でこうつけてみた、
うん、
自分にもつけてみたんですけど、うん、全くその匂いにならないの、
うんうん、あ、そんなに違
って違うんですよ、
うんうん、
いや、だからなんか違う、なん、どうすればいいでしょうね、うん、
やはりもうこればっかりはね、
こればっかりは、
うん、体温体質それで微妙にこう変わるからね、う
ん、だから、うん、一重にその香水売り場に行ってそれを嗅いでみて、うん、いい匂いだなって思っても、うん、つけた時の匂いの方を気にしないと、
まあ ね、確かに、うん
うん、果たして合ってるのかっていう、
ね、そう、買いに行くとね、うん、あのいろいろこう店員さんも勧めてくれんね、うん、なんて、まあ、たまにちょっと違うものにしようかなと思うと、うんうん、でもこれ、これはこれはこれはって言うとだんだん分かんなくなる、そうそう、あれ、
そうなんです、分かんなくなるんですよね、
よく確かにそういうそのフレグランスのお店行くと、うん、あのいろんなタレントとか、
はい、
それこそ海外のスターの、
うん、
が使ってるとかなんかね、
ありますけども、うん、そのスターと同じ体臭を持ってるななんて、ね、
そうね、
ないですからね、だからあれなんかすごい匂いするなと思って見ても、うん、なんかこの人から香ってくる匂いなのみたいな、
うんうんうん、
見た目と匂いがマッチしてない人とかもいますしね、
あるね、うんうんうん、確かに、
っていう時もあるし、
あとそこまでつけなくても、だからあの感覚、うん、あのいや私今純ちゃんに言われてちょっと安心したんだけど、うんうん、そのたまにいるじゃない、ものすごい強すぎて、
うん、います、
ね、で私も自分でこれぐらいは大丈夫なのかどうなのかって分かんないこと、
いい匂いです、はい、うさちゃんいい匂いしてますいや、それで私は参観日が嫌いになったんですよ、
うん、
もうね、うん、お母さんが昔使ってたような香水をここぞとばかりに引っ張り出してきてその日のためになんか振りまいてね、なんとかやってこようって言ってね、やってきたあの匂いがね、うんうん、何種類も重なって、
なるほどね、
とってもじゃないけど
昔だったらあのこう髪もセットしてそのヘアスプレーの匂いも混じったかもしれない、
ありましたね、うん、いやそうなんですよ、うん、だから自分が思ってる匂いと相手が思ってる匂いとまた違います
から、ね、うん、いや強すぎたら今度言ってください、
いやその大丈夫ですいい匂いです、
ありがとう、
そんないい匂いのうさちゃんとじゅんちゃんでお届けしてまいりました、ディスカバリーミュージック .jp 終わりの時間でございます、
はい、
来週もこの時間に首を長くして待っててください。それでは今週最後にお届けするのはこの曲でお別れしたいと思います。お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
深呼吸。疲れて見上げる三日月はわずかの間におぼろに隠れた。一時間あれば何ができる。部屋中の鏡を磨こうか。映る好みが光るように、それとも思いの丈を綴ってみようか。一日あれば何ができる。寝ること食べること、働くこと、泣くこと怒ること、悲しむこと、昨日より少しだけ長く笑顔でいること、もう大人です。何のために生きるのか。誰かに決められたわけじゃないけど、この道が正しいかと迷う自分がいる。坂道を今私は登れているのだろうか。見えない霧に隠れたこの道の行方を信じ、迷い続けながらも足跡刻んでゆこう。決して戻